内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日、ご紹介したい方がおられまして、今日、一緒にお話をさせてもらいます。では松田さん、自己紹介をお願いします。
はい、大阪市生野区にあります生和会記念病院で医療ソーシャルワーカーをしています松田紀美子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。医療ソーシャルワーカーといってピンとくる人も、あまりなんだろうなという方もおられると思うので、実際どんなお仕事をされ、はい、病院の中でね、どんな役割があって、はい、どんなお仕事されているのかをお話しいただけたらなと思います。
はい。まず私が働いている病院なんですが、265ベッドあります。で、前方支援と後方支援に分かれておりまして、で、後方支援の担当になっております。で、後方支援というのは、入院された患者様が、自宅から来たら自宅へ帰る時のお手伝いとか、あとは、自宅から来て、入院して、自宅に帰るのが難しいとなった場合、他の病院へ転院の相談をしたりとか、あとは、施設の入所ってなった時に、施設をどこにするかとかっていうのを、本人とか、家族さんとかとお話ししながら、退院先を決めていくという仕事をしています。で、その中でですね、介護保険が未申請だった人とかは、やはりこれを機に申請ってなると、こういうふうに申請するんですっていうことでご紹介したりとか、あと介護保険で使えるサービスの説明をしたりとかをしてます。で、その他は、入院すると医療費がかさんでくるので、医療費を軽減するためにはどうしたらいいかとかいう福祉制度、社会医療制度を紹介しながら、本人さんとか家族さんに入院生活を安心して送れるようなお手伝いの仕事をしております。
ありがとうございます。なってくると、お仕事の範囲も、はい、広いですよね。
そうですね。はい。はい。
例えば入院された方で相談の多い、はい、ケースというのはどんなケースが多いですか？
はい、やはり、入院すると、ベッドでの時間が長くなってくると、動きというか、足腰がやっぱり弱くなっていうところがあるので動けなくなるってなると、介護保険の申請の相談を受けるのと、あとはやっぱり医療費のことが同じぐらいに多いかなと思います。
そうですね。はい、介護保険の申請だと、あれですね、申請手順とかも含めてですよね。
はい、そうですね。はい。どこに行ったら申請ができるとか、申請してから結果が出るまでどういった流れになるのかっていうようなところを説明しています。
そっか。やっぱり入院された家族さんって介護保険に対する認識ってどんな感じですか？
はい。介護保険は知ってますが、実際、じゃあ、どこ行って何をどうしたら申請できるのかとか、あとは、申請したはいいけど、利用の仕方がわからないとか、あとはまだ、介護の世話にはなりたくないと、おっしゃる方がいらっしゃいますので、その辺はやはり、必要であったりってなると、説明したりとか、あとは、以前申請をして、有効期限があるので、更新をしてなくって切れてる方がいらっしゃいますが、それ切れてても、あります、持ってますっておっしゃられる方がいてるので、そこを、確認しながら、また、 新たな手続きをとかっていう説明をしていますね。
ありがとうございます。あとは、あれですよね。障害に関する手帳関係の話も出たりするんですかね。
そうですね。身体障害者手帳の申請で、肢体不自由の申請だったりとか、呼吸器の疾患で呼吸器の申請だったりとか、あとは心臓だとペースメーカーを埋め込みされた方とか、そういった方が当院では多いかなという印象です。
じゃあ、例えば MSW さんとして家族さんが初回相談に来るときに、こんな準備しといてくれたらいいなっていうのはどうなんですか？
準備。まず、おそらく漠然とした不安というか、っていうところがあって来はるんだと思うんですけれども、一番に何を聞きたいかっていうのがわかると、初回面接の時とかだと、まず、じゃあ一番はこれなので、まずこれに対するお話をしましょうっていうところになって、るかなと思います。
そうですね。相談行くときには、まずこれ相談したいねっていうのが明確だと、
そうで
ス
す
ター
ね。
ト
た
が
す、
早いっ
そう
て
で
感
す
じですか
ね。
ね。
それに対して、いろんな資料を揃えたりとか、準備ができるかなと思います。
今聞いてると、対応する幅がやっぱり広いなっていう感じがします。
そうですね。また病院によっても、透析を受けている方とかだと変わってくると思いますし、また小児がある病院とかも変わってきますし、そういったところは病院の、診療科とか特徴によっても活躍する場が変わってくるのかなと思います。
そっか。やっぱり、松田さんの中では、いろんな病院の、どういったかな、診療科を知ってるっていう感じですか？
そうですね。ただ、私が働いているところが先ほど言った小児とか透析とかがしてないので、その辺はやはり経験不足が出てくるかなとは思います。
あとは、そうだな、一緒に仕事させてもらうことも多々あるので、その中でやっぱり見てて、家に帰る方、もうなかなかハードル高いですよね、今。
そうですね、
本人さんは帰りたい。
そうですね、やっぱり慣れた家があって思いますが。
なかなかね、ご自宅の環境が、
そう
どう
で
なの
す
かと
ね、
いうことですよね。
そうですね、入院した時にその辺も本人とか家族さんに聞いて、階段昇降が必要なのかとか、ベッドからトイレまでの距離はどうなのかとか、お布団まだ使ってはる方とかもいらっしゃったりするので、ベッドを置けるスペースがあるのか、ベッドを置くためには、やっぱり普通のベッドよりかは、病院のあるようなボタンを押したら背中が上がってきたりとかするような介護ベッドが必要なのかっていうようなところの、話を、本人とか家族さんとかにはしています。
ね、やっぱ在宅に戻るに向けてっていうと、
うん。
結構家族さんと話する時間も長いですよね。
そうですね、でもこのコロナ禍になってからは、ちょっとやっぱ電話が多くなってきてますね、
一応一般的にコロナが明けたっていう、この今の時期と、めっちゃコロナ流行ってたよっていう時期と比べて、家族さんってどういうふうに変わりました？
やっぱりその、本人の動きがわから、動きというか、どこまでできるのかがわからん、面会してたらわかるんですけれども、やっぱり面会できない中で、医療スタッフがここまでできますとか、こういう動きしてますって言っても、なかなか、理解というか、イメージがつかないのかなっていう印象が多かったかなと思いますね。
そうですね。 ね、なかなか会える。今はある程度入院されている方と会う感じにはなってきてるんですか？
そうですね。4月からは、当院も面会制限をちょっと緩和して、ちょっとお昼間だけなんですけれども、限られた家族さんに言うことで、面会はしてます。
それでは面会の調整とかも仕事に入ってきますか？
あ、面会は、病棟の看護師さんがしてますので、まあ、その時に家族さん来るって分かったら、ちょっとお話ししたいことがあったら、ちょっと面会終わってから時間作ってもらったりとか、面会前とかに時間作ってもらったりとかはしてます。
ということ、病院の中でずっとうろうろしてる感じですか？
そうですね。病棟内でパタパタ、してます。
そんな感じですね。わかりました。ですね。で、今後、だから MS サブリさんと、一緒に、家族さんとか本人さんに関して言うと、で、こういうことができる人なんだってことをもっと知ってほしいっていうので今日ね、お話しさせてもらってて、あと、こんなことをもっと知っといてもらったら、MSW さんとの、まあ、お付き合いの仕方で楽になるよっていうことはどうですか？
結構、多分おそらくいろんな病院で MSW を置いている病院が増えてきたと思いますので、まずは、まあまあ、入院して何が困ってるかっていうところの、まあ、看護師さんに多分聞きにくいとか、先生に聞きにくいとかっていうところがあるので、まあ、まずは MSW に聞いて、ね、何でもいいので聞いていただいて、そこからやっぱりこの子、ね、質問に対して先生が答えるのであれば、先生につなぎますし、やっぱりこれは看護師さんだと思ったら看護師さんにつないだりとか、リハビリスタッフにつないだりとか、しますので、まず、お声掛けいただけたらなと思います。
ということですね。だからやっぱは入院して早い段階で一度、まあ、相談しとくっていうのは入院中も入院した後かな、退院の時に関してもつながりが、
そうで
なん
す
ていう
ね、
の、スムーズにいくようなイメージですか？
そうですね、入院時に、やっぱり、そうですね。いて、してたりとか、まあ、退院後も、当院に通院されたりする患者さんがいらっしゃいますので、やっぱりその時に、通院、家帰ってやっぱ困ったこととかがあったりしたら、教えていただけたら、ご相談に乗ります。
ありがとうございます。短い時間でしたけど、病院内にいているこのメディカルソーシャルワーカーのお仕事っていうことを少し皆さんにね、触れていただけたらなと思って、今日は、お願いして、お話に来ていただきました。本日もありがとうございます。
ね、こちらこそありがとうございました。
で、このね、私が主催しているこの、未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちは、こうやって話をしていただける方を常に募集しています。話していただける方がいなければ、収録はできませんので、ぜひ、こんな方の話聞いてみたらっていうのがあれば、皆さんのご協力いただけたらなと思います。ということで、今日は松田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。